千葉文化放送。
まずですね、木更津のイオンっていうのは10月の18日に開業して、でイオンといえばイオンシネマが併設されたのが最近の流行りで、流行りっていうんですかね。で、まあ、そのイオンシネマに 4DX っていう 3D に加えて椅子が動いたりとか、水しぶきがかかったりとか、風が吹いたりとか、あとは昆布、霧が出たりとか、あと何かあったっけ、まあ、匂いが出たりとか、あのバブルが出たりとか、スペックとしてはあるんですけども、そういった機能のある、まあ、アトラクションみたいな、ね、映画館というかスクリーンがシートがあるんですけども、 4DX っていう特別な、通常料金が1800円で、それに加えて 4DX 料金が1000円かかって、でさらに 3D だったらば400円かかるんですよ。メガネがこれ買取式のタイプのやつなんで、持ち込んだらば100円安くなるんだけども、まあ、それでも300円というですね、フルステップと1800円足す1000円足す400円で3200円もかかるっていう、まあ、本当にアトラクションですよね。ちょっと遊園地入るぐらいの金額がかかる、まあ、そういう 4DX っていうのがあって、で、まあ、開業スペシャルで 4DX 対応の映画をいろいろやってるんですけども、何やってるのかな、まあ、他に何やってるかなんてどうでもいいんですけど、パシフィックリームをやってるっていうことで、僕がパシフィックリームを見たいということで、ね、あのたまたま北側に来る予定があったんで、じゃあパシフィックリーム 4DX を見ようかっていうことで、まあ、やり付き合わせたわけなんですけども、パシフィックリームなんて、まあ、これ去年の映画ですけども、やってるの知ってました？ああいう映画が。
知りませんでした。
まあそんなには映画館に行かないんだよね。
でもどちらかというと、はい、女性向きな映画というよりは、もう確実にターゲットは男性ですよね。
そうですよね。
もう100だから多分 CM が例えば流れていたとしても、女子の、まあ、こう耳から入っても左の耳から抜けるぐらいの感じだと思われます。
まあ、これ聞いてる人は 100% パシフィックリームのことは知ってるんで、どんな映画かって説明はいらないぐらいなんですけど、まあロボットもんですよね。そう、ロボットと怪獣が戦うっていう、全ての要素が入ってるっていう、他に何もいらないっていう映画ですよね。なんですけども、じゃあまずはそのパシフィックリームっていう、あの、まるっきりたとえ CM を見ても右から左に流れていっちゃうような興味のない映画を見てみてどうでしたか？いいところと悪いところとあったらば、いいところと何かありました？
いいところはですね、わかりやすい、
ストーリーがわかりやすいよ、
ストーリーがわかりやすい、
大筋は悪い怪獣やっつけろと、
喜怒哀楽がすごく表現されていて感情移入しやすいと思います。あとはすごいこうアメリカ人の好きそうな、一度挫折しながらまたこうもう一度帰り咲くっていう、あの英雄的感じと、あとはもう単純にそのビジュアル的問題がかっこいいっていう、なんかそのロボット的なののビジュアルもかっこよく、
かっこよかったですか？
かっこよかったと思います。
ロボットって主に4体出てきたじゃないですか、なんか一つの名前覚えてるのあります？
名前は一つも覚えてない。なんか赤いのがいたなとか、胸が盛り上がっているのがいたなとか、なんかそのぐらいしか覚えてない。
胸が盛り上がってるのでミサイルが出るやつ
かな、
じゃない？電子炉に水が入っちゃうよって言った
やつ。あ、そうだ。
なるほどね。僕らの大好きなチェルノアルファがね。
チェルノ。
あのチェルノアルファってロシアの、ロシアのロボットで。チェルノってチェルノブイリ以外の何を連想したらいいんだろうっていう雑な名前のパイロットの2人もね、あのロシアのパイロットに頼めば何でも手に入るって言われてるっていう。じゃあ 悪いところは。
悪いところはもう単純に、
はい、
もう最初から最後までほぼ戦いの場面が延々と続くので、うん、
最高じゃないですか。
気を休まるところがまずないですよね。
だって間でなんかカフェでお茶してるシーンとか別にいらないでしょ。
それはでも多分男性的感覚なんだと思います。
なんかね、まあ、来たとか来ないとかそういうすれ違いの話は別にいらないでしょ。アメリカの田舎に立ってる橋がどうとかそういう話とかは別にいらないと思うけどな。
好みの問題かなっていう、はい、その完全なる男子受け作品っていうところが女子の私としてはちょっと悪かったところと、
なるほど。あのこれ大変喜ばしいニュースなんですけど、話題なんですけども、あのパシフィックリムの続編の制作が決定したと発表されまして、公開は2000いつだったかな、17年度だかもしれない、まあ、ちょっと先なんですけども、楽しみですね。
そうですね、
もっとバトルばっかりになって今度は明るいところでも。
あ、でも主人公の男の人いいとこありました。主人公の男の人はかっこよかったところですか、
ね、ベビーフェイスなんで、
あ、すごく素敵な、
初めて見る人だけど、
あ、私もちょっと、まあでも知ってる人も何人か出ていて、
あ、
違うよ、あの日本人の方、芦田愛菜ちゃんも知ってるし、千里子さんも知ってるし、
以上
か
ね。
あ、そうか、2人だけか。であとはあの声優さんも、
うん、あ、知った、
ケンコバが出ていたり、はいはい、あとは
ケンコバ起用大成功だね。
ケンコバとあとは三ツ矢さん、あの声優さんの三ツ矢さんっていう、
自慢じゃないけどね、僕声優さん全然わかんないけど、
なんかその人最近よくテレビにバラエティーに出てきて、
三ツ矢さんって誰の声だ
ったの、誰の声かがね、ちょっとの私には逆に言うと最後の最後でその三ツ矢さんの名前が出てきた時に、あーと思ったのと、あの林原めぐみさんでしたっけ、
うん、まあ、あの森まこの口人形の声ですね。
そうそうそうそう、あ、やっぱさすがだなと思いながら、まず違和感がなく、もう声優さんすごく良かった。そのよくあるジブリ作品でいうところの、この声優さんの名前を先に言っといて、実際見てみると、なんかこう映像と声がすごくアンバランスな感じで、最初から最後までその俳優さんにしか感じないっていうのとは全く逆のパターンで、
すごく俳優じゃなくて、あ、じゃあ声優じゃなくてこう俳優をこう話題作りに起用して大失敗してる、そういう世の中に数あるダメな映画の話をしてるわけです
ではなくて、すごく今回は違和感なくみんな上手い感じでどんどん
一応されてる。
それ
は声優なの俳優なの？
それは声優さんです、ね、結構ね、
あれ多分剣道小林ぐらいしか声優じゃない、本職じゃない人っていなかったはずだよね。どの人だろう、
三ツ矢さんはどの人だろう、
多分ね、主要なとこではないと思うんだけど、あれ結構あのロボットアニメとかでよく出てる人が主要なキャストに配置されたりするから、まあいいや、僕多分聞いても名前でも覚えてないので。なるほどね。
あ、最後のあのエンドロールが流れた時に、あ、こんな人も出ていたんだってちょっと思いましたし、まあ、やっぱ芦田愛菜ちゃんの意味は深かったですね。
あれ、芦田愛菜は声芦田愛菜になってて、
あ、なってましたね。
菊地凛子は声林原でいくので、あれ面白いよね
でも確かに、あの菊地凛子さんは喋るところがすごく多いから、うん、あれをまた全部英語でやって吹き替えもやってっていうことになるのはちょっと大変な気がします
ね。まあ、そうだね、元は英語だからね、ところどころね、あの今回はその3D の吹き替え版だったわけだけども、だからあのロケットパンチとかいさけなんだけども、元はまあオリジナル英語なんで、ところどころちょっと日本語を話すんだけども、その日本語がすごい片言っぽくて、なんで菊地凛子がこれちゃんと日本語話さないんだよって公開当時に話題になったんですよね。まあ、ちゃんと理由があって、あの幼い頃に親を亡くしてて、あの不思議な東京のシーンあったじゃないですか。あの日本のお店は誰のお店で何を売ってるっていう風なスタイルで看板を作るもんだっていう風に思って、あの萌え&ケンタビデオとか誰々&何々ケンとか、そんな風に分かりやすいルールのお店ばっかりだった東京で、東京かな、まあ、日本で親を亡くして、であの司令官に育てられたから、だからその日本語のある中で生活してないから、でもその日本人だから一応日本語も なるべく使うようにしてたから、だから多少は使えるけれども、でも全然ネイティブとかじゃないんだよっていうことで、あの不自然な日本語になったっていう感じだったんだけども、そう
作り込まれてますね。
まあというようなおかしいクリームだったんですけども、あとは 4DX は、あちらはどうでした、う
ん、なんかまず映画の作り的にすごく 4DX とまだ合ってる映画で、すごくこう臨場感あふれる戦いのシーンだったり、あと気候のこう嵐のところだったりっていうのはすごくまだ合ってる映画だったところと、多分一番最初が戦いのシーンだったと思います。最初何のシーンでした
っけ？一番最初は、あの最初の怪獣を見たときにこう風が吹いてきたっていうのが一番最初で、
風が吹いたんだ。
でその後あの一番動いたのはその出動の時に二人がペケット兄弟が操縦席についてで、あれがあの頭部が操縦席がこう下に向かって降りていってガチャンって合体するじゃない、その下に向かって降りていくときに、だから降下を始めたときにこうふわっとするときにそういう感じが出るように動いたので、それが最初だね。
あ、なるほど、
だからあそこに乗ってる二人の気分で見られるっていうシーンとかね。でその後にあの出動前にドックが開いて、で海に入ると一歩踏み出すっていうところで初めて刺激がかかるという流れでしたね。
なるほど、ありがとうございます。最初から、なんか動きがすごく、例えば自分が下に行くからただ下に行くとかじゃなくて、なんかもっとすごく複雑な動きを見せていて、すごくなんかいい意味で違和感なくこう体験できたというか、
あれさ、その最初の動きでいうとパイロットと同じように、パイロットがこう降下するから同じように降下する感じになって、でそのちょっと後だとあのカメラがこう上に上がってくのに応じて、で椅子がちょっとこう前かがみになって、つまりそのカメラと合わせて同じように動いたりとかしてるから、最初のパイロットと一緒の時はパイロットの目線で動いてて、で離れるとカメラと同じように動いたりとかして、視点が変わって動く時はその慣れ目線で動いてるかっていうのが行ったり来たりするんだけど、そういうのって気にならなかった、なんかそこにいる人の気分で動くのは僕は結構いいと思うんだけども、なんかカメラの動きになると突然なんでこれはこういう動いてんだって、俺カメラなのっていう、そういう不思議な気分になるんで、そこはちょっと違和感があるんでね。その動かさないと 4DX せっかく来たのに線も横に貼るというのに全然動かないと、それはそれで文句も出るだろうから、一回動かしてるのかなっていう、なんかもっとその物語の中においてこうちゃんと意味のあるような一貫した理屈で動いてほしいなっていうような気持ちもちょっとあるんで、ね、まあ、それは僕の感想なんですけども、今なんでそんなこと言うかっていうと、あ、じゃないけども、あの僕その法律は2回目で、1回目はトランスフォーマーロストエイジっていう、やっぱりロボットがバンバン大きなロボットと戦うっていうやつを見に行ったんだけども、それは 4DX 対応映画なんですけど、 4DX 対応って歌ってるんですね。だから 4DX があるっていう前提で作ってるから、だからね、もっとねすごい動くシーンも多いんですね。だからパシフィックリムはさっきあの見た感想で結構動いたって言うけども、実はね全然動いてる回数ってそんなに多くなくて、今僕もこれ全部じゃないけども特徴的なところはメモを取りながら見たんだけども、それでもあのコンビニなんかで売ってるポケットサイズの小さいメモ帳で 1,2,3,4,5 ページで、これ1ページあたりに、まあ、10個も書けないから印象的なシーンっていうのは50箇所もないだよね。まあ、その一つの一連のシーンの中でこう動いてるのは全部メモしないけども、だからこれが2時間20分ある映画でここで来たっていうのが多分50個とかしかないと思うんだよね。意外とね少ないんだよね。そのトランスフォーマーの場合はもっとやっぱり結構ずっと動いてて、でまあその中ではなんか宇宙でカメラが動いてるのと同じように動いたりして、なんか本当 不思議だなっていうシーンもあったりとか、違和感も大きいんだけども、ただその 4DX 対応映画っていう、4DX にしっかり対応してるっていう点では、もうアトラクションを死ぬほど楽しませてやるぜっていう機会はすごく感じたんで、やっぱり後から合わせて動かすと、そのさっき言った話に合わせて、その話の中でも、なんか人物の視点とかに合わせて動かすっていう部分では、後からの方が自然なのかもしれないけども、そういうのが全然ないと、せっかく 4DX に動いてる部分が少ないなって思っちゃいになっちゃうかもしれないけども、あとからのせいに足した方が、自然な演出っていう意味ではいいのかなっていう気もする。ただ、画面にあって何でもかんでもやればいいってわけじゃなくて、水しぶき、あれ、どうでした？
いいところでプシュってくる。もありましたけど、ここで来ますかっていう外れの時もあったような気がします。
なんか多分水しぶきって5回とか6回とかそんなぐらいしかないんで、あんまりなくて、
なんかこう水に例えばロボットの足がついたりとかして、もう明らかにここで水しぶきは来てもいいだろうっていう時に来なくて、なんでここで今普通って来ましたっていう、そこで来ないのになんでここで来るんだろうっていう時に来る時があって、
それも一貫性の話だよね。
そう
かも。やっぱり来るかなって思うところで来てくれた方が気持ちはいいんだろうけども、うん、ただパシフィックリムでそれをやっちゃうと、あれ結構ずっと雨が降ったりとか、ずっと海を高ったりとかするから、これ来るぞっていうタイミングが毎回ビシビシになっちゃうから
でもなんか一つに良かったのは、この 3D メガネを、
はい、
濡らすほどの水しぶきじゃないのはすごい良かったなと思って、あ、よくできてるんだなと思って、
あれはなんだろうね、劇場の調整なのか映画の調整なのか分かんないけども、本当さっきこれメモ取りながら、まあ、見たって言ったけども、このトランスフォーマーを見に行った時はメモ取ろうと思ったんだけども、あんまり水が飛んでくるからメモ帳ふにゃふにゃになっちゃうなって思ってメモ取るのやめたんだよね。だからそれに比べるとだいぶしぶきに関しても控えめだったんですけどね、まあマイルドで、あとは、まあ、その背中を押されるっていうの
が、ね、そうね、
あれはどうで
した？あれがボコンボコンとして、あれはちょっと
違和感あった。僕は割とタイミングとしては、ね、いいタイミングで来たと思ってるんですよ。まあ、これはずっとこのトランスフォーマーとの比較での話になるけども、トランスフォーマーでも結構押されるんだけども、あれ押された瞬間に、おい押すなよって思うね。おい、なんで背中を押すんだよっていうのあれなんかほら、その帰りに押さえつけられた時に背中が設置したタイミングで押されたりとかっていうのが多かったからね、その息子とドーリーが喧嘩してドンって壁に押し付けられた時に背中を押されたりとかするから、あ、これ背中に衝撃が来たから背中を押されたんだなっていう、そういう納得感が強いから、だからこれはトランスフォーマーを経験してると、こう背中を押されてる理由が分かるからいいって思うんだよね。でもそういうのがなかったら、あれ背中別にいらないかなって感じ。ナイフも捨てて見られるかなとか、
あった方がいいかな、ナイフに言いがいいかというと、あった方がいいです、まず、うん、ただまあ明らかになんか細くボンと押されてる感じがするから、
あのマッサージ機が突然マッサージチェアに座ってるか知らなかったのに突然マッサージチェアが動いたみたいな、
ね、ボコってされる、
あれだから僕がその初めての時に、すごい背中押すなよって思ったら分かるでしょ、なんで背中押すんだよっていう、誰やねんってあとは多分特徴的だったのが、その首の後ろから風が出るっていうのがあって、それがスロー3回あったと思うんだよね。両方から来るのと、右側から来るのが1回と、左側から来るのが1回と、あそこはどうでした？1個目はその、トンコーン防衛戦で、コンテナを拾って、で両手でコンテナを持って、相手の会場の方、顔の両脇からドンってやった時に、首の後ろから両方からバッて来たんだよね。つまりその時は会場の視点で、それが初めてだったから。
それすごい良かったですね、2つ目。あっと思ってます、ね、全く予備知識もなく、ああって驚きが。
で、最後の左から来たのは多分、なんかその、香港に現れたもう一体の怪獣、ニュートをやっつけようと思ってやってきたやつ、しかも、対比後をほじくり返してきた、なんか、花みたいな下の先を出たやつ。あれが尻尾で飛び死んだ時に、こう避けた時にこう、 左の後ろでシュッて風が来たりとかしたんだけど、他のところは他のところも覚えてます？
まあなんかシュッと来たような気がしますが、あまり印象がありません
ね。あ、その尻尾で来たのがニアーか。だから、あとか、あとは一番最後 の割れ目に飛び込むところでギアジェット噴射なって言って体重に飛びついた時に左側から来て、それでおしまいだね。右の後ろから来るのは体が難しいのかな。あんまり覚えてない、
うん、なんかシュッと来た時は確かに何とかあったのしますが、じゃあその場面を覚えているかと言われると、なんかそれほど自分の中でもその印象に残った部分ではなかったんだと思う、その映画全体として。
あとはあの霧はどうでした？
あ、霧ね、あれね、ちょっと画面を隠しますよね。
あ、そうだね、うん、2回あったけども冷却剤噴射っていうところで1回と、あとはストライカーよりか自爆っていうところで1回と、う
ん、あ、なんかシュッと出た瞬間は一瞬画面の下の方にボワッと大きい煙というか霧というかの塊が出ちゃうから、なんとなくその邪魔な、こう画面を隠す邪魔なもののような感じがするんだけど、その後全体にこう部屋全体にこうバーッと登って後ろにこう行くというか、それはなんか雰囲気があってすごい良かったような感じがする。
あとあの今日初めて気がついたというか、そのこれは何だろう、ホディエクスのスペックの中にあるのか、それとも会場の別のスペックなのか分かんないけども、あの天井の隅っこにこうライン状に照明があって、あの部屋の右上と左上の角のところに、でそこに光がついたり一瞬ついたりとかすることで、だから閃光が走るシーンで一瞬会場内が明るくなったりとかっていうのがあったんだけど、あれどうでした？
私的には良かった。
あ、そっか、僕なんか光ってるなって思ってちょっとノイズになったような気がするんだけども、あの気にならないとこもあったけども、部分的にはあれなんかあの辺光ったっていう感じがしちゃってちょっと気になりましたね。というような4DX だったんですけども、これ、まあ、その1000ぶらせないですか、4DX にすると高いと思いますか、それともも
し自分がすごい好きな映画を見たくて、
あの好きな映画っていうとどんなのがあるんですか？2つ3つ挙げてくださいよ、好きな映画。
でもあの女子の場合は
いよいよだから好きな映画でいいですよ。ちょっと教えて
多分女子の映画あんまりさ、
例えば一個知ってるやつで言うと、あの、はい、ゴーがお好きなんですけどね。
でもあれでも
4DX にするとどんな感じになりますかね。
そういう意味じゃなくて、
殴られるときに背中がグイッと押されて、
なんて言うんだろう、
確かにアラブ雪の女王なんかも 4DX 対応になってたような気がするんだけども、
なってなかったんです、
ね、あれは違う
と思ったんです、 4DX で。でもあれは 3D までだった。
そうだっけ、
うん、でも他のその 4DX 対応の映画館だったらなってたのか、違う、なってなかった。あの幕張新都心のイオンは 4DX のちゃんと 4DX じゃないか、ね、近いよね、やっぱな、
あそこは 4DX じゃない、 4DX は別の形式のシートが動くタイプのやつがあるんです
。そう、そのシートが動くやつもあったけど、あなた一応今日は対応じゃなくて、
うん、あ、なんかでもここは対応してたような気もするけど、まあいいや、そうか、うん、じゃあそれはちょっと話を戻して、
もしそれがあるとしたら見たいですけどね。
穴焼きが 4DX 対応してたらば、うん、1000円ワンとしてもそれで見たいと、
うん、穴焼きがそれ合うかどうかっていうのはまあ別問題としてね、
まあ、1000円のけてもいいかなっていう程度の体験は十分にできたということですか。なるほど、
分かってます。でも最初の1回がすごいいいと思う、うん、なんか多分2回3回と映画を見ていくとその動きに飽きてしまうこともあるかもしれないけど、1回は 4DX とは何ぞやっていうのを体験すると、例えば霧が出てくるのにもびっくりして、椅子が動くことにもびっくりして、なんかすごいこう驚きがすごくたくさんあるから、まあ、今日はそういうすごく新しいものを体験して、より一層なんか映画に引き込まれたなっていう気がするような気がします。
あの 3D なんかもそういう通常の映画に、まあ、普通の 2D の映画に 3D っていう、まあ、要素を加えることによってお客さんに来てもらいましょうっていう趣旨なわけじゃない。でもアバターとかそういった 3D ならではっていう作品があって、じゃあ見てみるかって言って見に行ったけども、その後、まあ、いくつかその 3D であった方がいい映画っていうのがあったけども、例えばパシフィックリムもそうだったりするけども、基本的にはその 3D で300円高くなっちゃう、でしかも、まあ、割と見づらくなるっていうのを考えると 3D じゃない方がいいなっていうふうに思っちゃうんですよね。まあ、物珍しさで言うけども、物珍しさがなくなったら別にいいよっていう判断しちゃうってことなんだけども、ストーリー X はその点どうですかね。
でもそれは当てはまると思います、それも。
うん。まあ、だとするとそのアトラクションと割り切ると、あの、まさにそのトランスフォーマー6ページなんかはそういうやつなんだけども、もうアトラクションだから、思いっきり揺さぶってやるぜっていう。意識が、意識というか、まあ、そういう意識が伝わってくるような感じで、まあ、過剰なぐらいに揺られたりとか、水が飛んできたりとかするんでね。だからそういう風に思い切って、アトラクションですよっていう風に振ったやつの方がいいんじゃないかなと。だからこれ多分 3D も同じで、3D も最初から 3D で撮影しているものに関しては見る価値があるものが多いけれども、2D で撮ったものの後、プリプロダクションの段階で 3D にしたものっていうのは、まあ、わざわざ 3D 見なくてもいいですよっていうような感じになっちゃうんでね、実際そういう評価がかなり確定しつつあるし、うん、まあ、そうするとあとその1000円プラスっていう部分ですけどね、やっぱまあ高いは高いもんね。
確かにこの金額出したら、まあ、それこそ、うん、
ポップコーンがね2つ食べられるじゃないですか1000円も出したら、
うん、映画でその値段を出すんだったらもう少し出せば一日遊べる遊園地にも入れてしまうっていうことまで考えると、値段的には安く、決して安くはないと思う。
でそうするとまたトランスフォーマーの話になるんだけども、あれってなんで3時間近くあるのね。
あ、
3時間近くあって群を揺らされまくるっていう点では、まあ、一つの完成形だと思うんだよね。その3時間っていう長時間のコストパフォーマンスがそれで高くなる。でこれ1時間半の映画だったらば、もう終わっちゃうかなっていう感じになっちゃうわけだから、はい、まあちょっと知りきれな感じですけども、そんなわけでオリエクス初体験の話を聞かせてもらいました。ありがとうございました。
スナチク、
いや、スナチクの CM です。
スナチク、この番組はドットレニュースとかぼちぼち話します。
なんかないんですか、イメージは。
おっさんと女の子がキャッキャ吹くみたいな。まあ聞いてて楽しいですね。
いいじゃないですか。
いいっすね。
猫の鳴き声が聞こえるラジオだからさ。
にゃーん。
にゃーん
だ。にゃーん。では、ひらがなでスナチクで検索してください。毎週火曜日頃更新です。
スナチク、
さっき終わったんだけども、ちょっと言い足りないことがあったんで続けたいんですけども、まあトランスフォーマーで、あれってその 4DX 対応って言ってるから、多分その 4DX ならではの機能っていうのを全部使ってやろうと思ってるのが多分あって、まあ匂いは出なかったと思うんだけども、あの一箇所ですね、あれって椅子の足元からの風が出るんですね。で、パシフィックリムはその足元からの風のシーンでなかったと思うんだけども、トランスフォーマーだと、宇宙人みたいなのが捕まってるシーンがあって、でそれでその宇宙人が舌を伸ばしてきて、その舌で足元をさらわれるっていうシーンがあって、その時に足元からシュッて壁が出るんですよね。そういう体験もあるっていう。でそのシーンね、いらないんだよ、映画の中で。いらないんだけど、なんであのシーンあるのって考えると、多分それなんだよ。そういうのもできるから、そういうシーンも入れとこうぜっていうことで明日と思うんで、っていうようなのも魔法ディスになりますという話で、あとまあせっかくなんで、その今この木更津のイオンモール木更津というところに来て、あんまり歩いてないんだけども、ここ他のイオンモールとはちょっと違うところがあるじゃないですか。いろんなあの施設が併設されてるっていうのがあって、でまあその一つがフットサルコートがあるんですけども、これがね今ねすごいお得なんですよ。多分今月いっぱいぐらいだと思うんですけども、普通フットサルコートってその登録料が1万円ぐらいかかるんですね。これ鹿島でもそうだし、まあさくらとかでもやっぱり一緒なんだよね。まあ登録すると1時間あたりの利用料が 2,3 割安くなったりとかするんだけども、でそれが無料なんで近くの人はぜひ入ったらいいと思うんですけども、でこのフットサルコートがですね、 営業時間が24時までやってるっていうのがいいんだよね。なかなかね、あんまり遅くまでやってるとこなくて、っていうのも多分遅くまで営業してると周りのうちの人が文句を言うっていうのがあって、日本人はみんな心が狭いので、せっかく俺たちが楽しく遊べるところなんだから24時までされても静かにしてろよって思うじゃないですか。ね、勝手なこと言いますよね。近くに住んでるってだけで夜は静かにしたいとかさ。でもここは工業団地みたいなところのだだ広い中にあるんで、周りに人が多分一人も住んでないっていうところなんで、もう例えば深夜中営業してても構わないような立地なんで、だから24時までできると思うんですけども、これねすごくいいと思いますね、はい、ただ惜しむなくは家から1時間半もかかるのと、しかも高速代が2000円もかかるっていうことで、まあまだ僕は来れないなっていう。でそのコート自体も3面あって、パッと見た感じが 20×40m ぐらいの、割とあの公式戦なんかが行われているようなサイズに近いのかなっていうの でそれが3つ並んでるんで、40×60m の3面全部使って 40×60m ぐらいなので、8人制のサッカーができる広さになるんで、それ用の大きいゴールもあったりして、割と使い勝手が良さそうですね。これなんか多分あれかな、あのフロンターレの鷺沼にある鷺沼フロンタウンなんかと同じような感じですかね。で、あとは、ね、あのバーベキューができるんですよね。
はい、
そうい
いですね。
持ち込み食材も、
食材もイオンのスーパーで買って、うん、それを持って自分でやりたいものが焼ける。
そうそう、もうね、東京湾も近いんで、自分でなんか釣ってタコとか釣ってあの日本で一番、ね、東京湾っていうかその千葉は伊勢海老の水揚げ量が日本一なんで、伊勢海老とか持ってきて焼いたりとかしてもいいわけですよね。これ結構広いよね、このバーベキューカフェ、デジキューバーベキューカフェって言うんだけど、なんだろう、テーブルもいっぱいあったし、100人ぐらいは優にできそうな感じ、もっと入りそうだったかな。
千葉最大700席の大型テントってなりますね。
700席もあるの？そんな入るの？
多分それを外の、うん、
あ広いとこあ
るよね、広い、
うん、今日雨だから全然
雨だから
もう何もなかったけど、
何もなかったけど、多分そこも入れて夏はそこでも多分やったらいいんじゃないかなっていうのも加えて700なんでしょうね。
700席ってでもすごいね、ちょっとしたお祭りだね、
冬は旬の牡蠣を楽しむ牡蠣小屋になる。
あ、そうそう、牡蠣小屋って書いてあって、ね、何だったかな、11月から3月まで牡蠣小屋、牡蠣を焼いて食べるっていうんですかね。冬はバーベキュー、バーベキューもできるんですかね。それとも牡蠣小屋に営業形態変えちゃうのかな。でも外で食べるの寒いよね。
寒いね。
外でバーベキュー冬もやんないもんね。ってことはじゃ あの広い広大な700席分のスペースのうち大半を占める、あの広場は冬場はどうなるんですかね。遊ばせとくのかな、まあ、ちょっと不思議だなと思うので、でもう一個あるのは木更津サーキットっていうのがあって、あのなんだろう、カートなのかな、ゴーカートなのかな、このサーキットがあって、これ、まあ、今チラシを見て言ってるけども、時速150キロを超える体感速度、気分はもうレーシングドライバーっていうやつですね、
はい、
あの結構広いよね、サーキット
広かったですね、うん、
で登録料が2000円で、まあ、会員になるのに2000円必要 でこれは多分なんか年会費とかじゃないんで、1回登録したらそれでいいらしいんだけども、であとはその1回7分で、実走行時間は5分ぐらいみたいなんだけども、それで、1700円だっけ、2000弱ぐらいかなっていうんで、まあ、割と大人の遊びではあるんだけど、でもこれ仲間うちできてね、なんか6人ぐらいでレースとかできるみたいなんで、これ今日来れたら燃えますよね。
そうですね、
友達が多いさ、ぜひ来たらいいんじゃないですかね、はい、他に何かイオンモール来たらずで、これは他のイオンモールとは違うぜっていうところ何かありますか、って言ってもそんなに歩いてないもんね。
いくつか関東初出店だったりっていうお店はあるみたいなので、こう目当てに来る人もいるんじゃないかなとは思いますよね、はい、あとはまあオーソドックスな、
うん、モスバーガーとか入ってますよね。
モスバーガー入ってますね。
嬉しいね、モスバーガーなんかね、なかなかこういうところでも来ないと食べられないですからね、ジュリーパスタとか
ドトールコーヒー、あのスターバックスコーヒーとかもあります。
ケンタッキーとかもね、朝日にないですからね。
朝日にないですから
。いやー、サイゼリアなんかも入ってますね。
今はこの存在24時、
東京24区ってこれはお店、お店じゃない、エリアだよね。
エリア。
なんか地元の、地元感のある商品を主に扱ってるエリアってことなのかな。
そうですね。初めはピーニャッツのグッズ持ってました。
あ、千葉県の市原のキャラクターが、はい、ピーニャッツって。
ピーニャッツはちょっと。
ピーナッツの胴体に、落花生の胴体に猫の顔がついてるだけ。
かわいい感じの子があったりとか、さっき行ったら多分地の野菜とかも売ってたし、ちょっとした直売所みたいな雰囲気も醸してるところもあるんで、遠くから来る人は一度見てみてもいいかもしれないですね。例えばあのお土産買って帰るときにどうしてもやっぱピーナッツのものがいいっていうのは、なんか例えばいや落花生食べたりとか、あとはなんだろう、千葉県のお菓子が売っていたりとかするから、
やっ
ぱりね、多少ね、そういうところも人によっては必要なのかもしれないし。
で、僕これツイッターとかには何回か書いてるんですけども、東京24区っていうネーミングがすごいモヤモヤするっていう。ね、
そうですね、
地元最高だぜ感がちっとも出てないっていうのが、
やはりこうちょっと千葉県は東京の名前をよく使うっていう、
東京
ディズニーランドにしかり、
全くのいい指摘ですね、
東京ドイツ村にしかり、なぜかこう東京の力を借りようとするところがちょっと見受けられ
るので、でもこの24っていうさ数字が続きになってるっていうところは一歩進んだ悔しさみたいなのがあって、だってこれ日本はアメリカの51番目の州だみたいな、そういう自虐的な言葉があるけども、それ来たらやっぱりいい気がしないじゃない、みたいなことをこう自分からこうあえて言ってるっていうのと、多分これ外から来る人は東京24区ってネーミング見て、おすごいな東京なのかって別に思わないわけじゃないってことは内向きのメッセージだと思うんだよね。で、普通にこれ今日来てみて分かったんですけど、キャッチフレーズが房州の幸あふれる街東京24区っていう、房州ってこの千葉の幸っていうのを大々的に打ち出しておきつつ東京24区って言ってるっていう、
ここには東京に匹敵するセンスとポテンシャルを持ち合わすと書いてあるんですけれど、
東京並みですよってでも言ってるわけじゃない、24区っていうのは東京以上ですよみたいなことじゃなくて、そういう部分からなんか悔しいな残念だなっていう気持ちは、ね、そういう気持ちがあるっていうことは否めませんね、これ行くとね、どんどん飛ばして東京28区とかだと何人間にある5話とかって思ってちょっと良かったんだけども、あるいはその東京0区とかこっちの方が早いんだぞみたいな、まあそんなこともちょっと思ったりしましたね、はい、じゃあそんなところで言いたいことは言いました、ありがとうございます。